武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン、2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうもこんにちは、洋平さん。
どうもこんにちは。
どうもどうも。なんかいつも元気ですかって聞きたいんだけど、はい、なんか今日はちょっとすごい、なんかちょっと疲れた感じですけど、どうしたんですか？
いやいやいや、実はですね、2月5日に、小平駅伝ってあるんですよ。はいはいはい、
あ、知ってる。毎年やってるでしょ、あれ。
そうです、ね。で、まあ、なんて言うんですかね、はい、市役所の近くのあたり、うんうん、はい、まあ、一区間、うん、3.1 キロっていう、まあ、はいはい、短い、まあ、コース設定なんですけれども、まあ、一般道をですね、
こう、一人3キロ走んの？
そうです。
おーおー、
一人 3.1 キロ。
ほいほいほい。
まあ、ですからそんなに長いあれじゃないんですけれども。
いや、でも大変だよね。
いや、大変ですよ。で、私も、はい、昨年も出場したんですけど、まあ、今年も出ることになりまして、まあ、最近、一生懸命頑張って走ってるようにはしてるんですけれども、ただ、ちょうどね、新年会シーズンじゃないですか。
まあまあまあ、そうですけど、まあそうですけどね、はいはい。
ですからね、まあ新年会とトレーニングをこう両立をさせるっていうので、まあなかなか苦労しつつ、また今日もですね、走って
きたんですね。
はい、ちょっと運動、そうです、運動不足をね、ほんと痛感してますね。
疲れてるんですね。
いやいやいや、でもなかなか、走ると、やっぱりすごく、こう、体の中の、
何か、それは分かる分かる。
そう、悪いものがなんか抜けてくるんじゃないか
ね。
そうそうそう。なんかそういう気持ちもしますし、まあすごく気持ちもいいですし、また何よりもですね、まあやっぱりその、チームで、地元の自治会のチームで出るんですけれども、まあみんなで楽しくワイワイやって、はい、非常に。
4人で一組みたいな。
そうです、そうです。
ね、あれね。
はい、そんな感じでやってまして。まあそれでちょっと、疲れ目なのかもしれない。
でもちょっと楽しみですね、またね。
そうですね。
まあその話次聞かせてもらいたいですね、次今度ね。
ちなみに安倍さんは最近どうですか？
いや、最近というか、あれなんですよ。とっても嬉しいことがあって。
ははは。
これは多分もちろん、安倍さんもね、知ってる、私の古くからの同級生が、結婚することになりました。
お方が。
はい、人です、
ね、
あの人です。
本当に、めでたいことですよね。
めでたいよね。もうね、おのろけ話ばっか聞かされてますけどね。
ああ、嬉しいですね、いやね、私も、すごく本当にお世話になってる方で、ね、すごく、なんていうんですかね、私自身もなんか幸せになってる気持ちになっちゃうんですけども、はいはい、実はよく少子高齢化社会って言われるじゃないですか。でね、厚生労働省の統計データを見てみると、はい、実は今から約40年前と、今を比べてみると、一組の夫婦から生まれてる子供の数っていうのは、実は減ってないんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんです、で、少子高齢化社会の一番の原因は、実は結婚をしない男女が増えてるのが、実は一番の原因ですっていうようなことがよく言われていて、まあね、そういう意味では本当に結婚してくれるっていうか、結婚するね、二人っていうのは、まあ本当にめでたいなと思うし、まあ私も早く、ね、
そうなんですよ、
結婚しないといけないななんていうことを大変思ったりしますよね。その時にはぜひ、安倍さんに余興をやってもらいたい。
歌、余興と言わないで歌と言って。
はい、ありました。
歌います。
はい、よろしくお願いします。
続いてね、与平さん。
はい。
またなんだろう。民主党がですね。
はい。
消費税を上げて、そんでもって、低所得者層の方には、なんか、現金をくれるみたいなことを、このまた言い出してるみたいなんですけど、はいはい、それ上げる意味がないんじゃないのっていう気もするんだけど、またばらまきですかっていう気がして。
ああ、なるほど。ですね、まあ、今、消費税を上げる上げないっていうところで、はい、まあ、かなりの議論になってるわけですけれども、まあ、消費税に関して、よく言われるのは、その逆進性っていうことが、言われるわけですよね。で、まあ、逆進性って一体何なのっていうと、よくわからないかもしれないんですけれども、まあ、要するにですね、例えば、所得の低い人、また、所得の高い人、まあ、それぞれですね、生活するためだったりとかで、どれぐらいお金を使いますかっていうと、まあ、例えば、所得の低い人っていうのは、もらった所得の、もうほとんどすべてを、まあ、 消費に回しちゃいますよね、と。一方で、こう、お金があるような人っていうのは、一部を消費に回して、まあ残りは貯蓄したりとかね。まあそういう人たちからしてみると、はい、消費税っていうのは、あくまでも消費行為にかかる税金なので、そういう意味では、まあ同じ金額を払ったとしても、その低所得者の人に対しての方が、その家計に対するインパクトが強いっていうようなことがよく言われてまして、で、実は、逆進性っていうのは、はい、低所得者にこそ厳しい税制っていうことで、まあ逆進性っていうことがよく言われています。はい、で、まあこれをどうするかっていうのが、まあ一つの問題になっていて、で、まあ民主党としては、じゃあまあ消費をするときに、なんていうのかな、その消費税を、払うときにですよ、消費をするときに、あなたは所得の低い人だから消費税いりませんとかっていうことは、なかなかできないので、とりあえず消費は、
払ってもらう
やってもらって、ただ、後々、消費税で皆さんからいただいた分を、まあ、お返ししましょうっていうことが、まあ、議論されてるってことですね。まあ、ただね、現実問題としては相当難しいと思っていて、まあ、例えば、ね、一体誰が低所得者なのかっていうところもわからないでしょ？で、今やっぱりその、国民一人一人の所得をどういうふうに把握するのかっていうところも、まあ非常にその四苦八苦してたりとか、特にそのサラリーマン世代、世帯と、そうじゃない人たちで、その所得の把握をしてるですね、まあその辺が随分違うとか、まあいろんなもう課題がある中で、本当に誰がその低所得者として、その還付を受ける、国からお金をもらって、その低所得者対策、対策の範囲に入る人なのかっていうところを、まあ把握するのも本当に難しいので、まあおそらくこれを本当にやろうと思ったら、まあ国民総背番号制じゃないですけど、まあそういうことをですね、おそらくやっていかないと、まあかなり難しいと思ってます。で、私はね、すごく疑問に思うのは、現実問題として、かなりのですね、議論、かなりの制度設計、で、かなりの、お金をつぎ込まないと、おそらく本当にこれをしっかりとした仕組みを作るのは私はすごく難しいと思っていて、もしね、本当にこれをやろうとしているのであれば、私はね、やっぱりね、複数税率をね、もっと真剣にしっかりと検討すべきだと思います。っていうのは、複数税率っていうのは、まあ、他の諸外国なんかでありますけれども、要するにその生活必需品の税率は思い切って下げちゃって、そうじゃないものは、こう税率をね、消費税をもらうっていうような形の、まあそういう税率のこと、税制のことを、まあ複数税率っていう言い方をするんですけれども、実は、すでにですね、国の法律の中には、この複数税率を検討すべきっていうことが書き込まれています。で、やっぱりその、いわゆる生活必需品っていう分野に関して、その、複数税率で、もし税金を抑えてあげることができれば、これは一人に低所得者の皆さんにも、まあ、生活にとってかかるお金がね、安くなるっていうことにもなりますから、で、むしろ贅沢品というかは、やっぱりその所得の高い人が、そうね、買う傾向が高いっていうことからすると、私はね、このお金を還付するっていうことが、おそらく莫大な労力、莫大なお金がかかってね、大変なことになると思いますし、もし本当にこれやろうと思ったら、今政権がですね、言ってるようなスケジュール感じゃとてもできるはずがないと思っているので、私はね、むしろね、複数税率をもっと国会でね、しっかりと検討して、で、与党の中でも検討してもらって、政府の中でも検討してもらって、まあね、こういうことをしっかりと考えていく方が、まあよっぽど効率的なですね、低所得者対策ができるんじゃないのかなと思います。
それでね、続いて、嫁さん。
はい。
あれなんですよ。なんだろう、また震災のずっと話なんですけど。はい。いわゆる震災議事録。
はい。
全然残ってないって言うんだけど、なんかおかしくないですか？そんなことあり得るんですか？でも。
いやね、本来的に言えば、これですね、議事録を取るっていうのは、 これね、法律上でも取るっていうことは決められてるんですよね、実は。
はいはい。
で、ですので、うん、まあ、議事録がないっていうのは、うん、まあ、普通は考えられない。
うんうんうんうん、
で、まあ、確かに、3月11日の大震災の後の、いろいろな混乱があったっていうのは、うんうん、まあ、一つね、政府も言ってるけれども、うんうん、しかしながら、うん、やっぱりね、この議事録がないっていうのは、すごく大問題で。
なんか隠してるよね。ついこっちは思っちゃうんですけどね。
そうですね。まあ、隠してるかどうかはわからないですけれども、うん、まあ、ただね、やっぱりそういう議事録を残していなければ、うん、一体誰がどういう判断をしたのか、
うんうんうん、
これね、犯人探しをするとかしないとかっていうレベルの話じゃなくて、うんうんうん、まあ今回の大震災の教訓を次にどういうふうに生かすかっていうね、その一番の元になるデータがないっていうことが第一点。
歴史の証人だよね、そうですね。
で、あとさっき安倍さんが、その、隠してんじゃないのっていう話をしたけれども、実はね、私ね、隠したに等しいと思ってます。っていうのも、確かに震災当初はそうだったかもしれないですが、しかしながら5月にですね、実はこれ国会で問題になってるんですよね。で、当時の枝野官房長官が指摘をされて、政府として、改善しますっていうことを言っているにもかかわらず、その後の会議の議事録も何も取られていないっていうのは、これはね、忙しかったからとかっていう言い訳はね、とてもじゃないけれども、
確信犯な感じもしますね。
だから、まあ普通に考えれば、例えばね、変な話だけど、今こう IC レコーダーとかですごい、
本当に言う
の
ね。
簡単なものがあるじゃないですか。うん、例えば、ああいうものを一つね、会議の場所に置いておいて、で、それをね、取っておいて、
後から、
そうなんですよ、
うん。
ですからね、忙しかったとかっていうのは、実は私はね、全然理由にならないと思うし、この議事録がないっていうことは、日本の国の将来に対して、今回の大震災をね、一つのステップにして、さらに、我々国民の安全安心を高めるような、まあそういうことにも使えないし、
そうだよね。
おそらく今回の大震災においての、うん、まあ様々な経験っていうのは、これね、日本だけじゃなくて他の世界中の国々にもね、私はぜひね、これしっかりと教訓として伝えていく義務が
ありますよ。
あるんじゃないのかなと思います。実際にその日本が大震災から、今日に至るまで、まあ多くの国々のね、協力によって、今、被災地が一生懸命頑張って立ち上がろうとしてる、
うん。
で、やっぱりそういう国々に対して、我が国の教訓っていうものをしっかりと伝えて、やっぱり二度とね、同じような事故が起きないようにするっていうのもまた、私は日本の国としての一つの責任なのかなと思うんだけれども、それを伝えたくても、元ネタになるものがない。まあ記憶に頼って、まあ、できる限り復元するっていう話だけれども、まあ、どこまで本当にできるかっていうことも含めて、やはりね、今回、この議事録がないっていうのは、ただ単に、なんていうのかな、事務手続き上の、いろいろミスっていうだけじゃなくて、本当にね、大切な、その、我が国の財産っていうのがないっていうことですよね。
どうも、ヨエさん。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひぜひ、今度はですね、駅伝の結果も期待しております。
はい、しっかり走っていきます。
はい、トレーニング今日も走って帰ってください。
はい、
ありがとうございました。2月もずっと寒いです。乾燥しております。インフルエンザも流行ってます。うちの子もかかってしまいました。皆さん気をつけましょう。また聞いてください。よろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東